ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは NPO 法人アップルシード代表理事の成瀬武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先日は瀬戸市役所の福島マルシェでお疲れ様でした、は
い、ありがとうございました。
はい、黒ニンニクをね、はい、いつも出店されてるんですけど、はい、黒ニンニクは事業所で作ってるんですか？
あ、そうです、
はい、どんな感じで、
はい、あのいろいろ試行錯誤したんですけども、結局あの IH の炊飯器で作るのが、はい、あの一番おいしいっていうこと、結果結論になりまして、炊飯器で保温で作っています。
あ、はい、うちもなんか親戚のおばさんが炊飯器で作るっていうふうに言ってたんですけど、はい、それって結構長いこと保温を、
そうですね、10日以上は
すごい、
そのまま電源を入れっぱなしで保温して、熟成させるんですけども、
それは黒ニンニクを買ってきて、
はい、
ですか？あ、じゃない、ニンニクを買ってきて、
ね、ネットで仕入れまして、それを10日以上熟成させて、作っています。
すごい匂いですか？
そうですね、一度室内で作ったことがあるんですけども、匂いが充満してしまいまして、就労支援に来られている利用者さんも笑いながら作業されてたことがあったんですけども、まあ、その反省を踏まえて今外で作ってます。
外で、
はい、
でも10日間ですもんね、はい、何個炊きの炊飯器です？
一升ですね。
一升、大きい大きいですね、はい、それにもういくつか、
そうですね、
あの塊ごと、
はい、
いくつぐらいできるんだろう？
あ、そうですね、ニンニクの大きさにもよるんですけども、まあ、1キロ弱は入ると思います、ね、
結構このぐらい、私はすごいなんかフルーティーで好きなんですけど、ニンニクっていうとね、なんとなくこうすごい匂うんじゃないかと、でもこう食べた後にずっと匂いが残ってるかっていうとそうじゃないですもんね。
そうですね、プルーンみたいに甘くて、
ね、
フルーツ感覚で食べられる、
そう、フルーツみたいなイメージですね、で結構本当は高いですもんね。
そうですね、名前が出ちゃいそうになったんですけど、いろんなところ市販で売ってるものに比べるとだいぶお安く、
軽
症からは、
だから大きな塊で1000円ぐらいで、この間は
そうですね、200グラム1000円なので、一袋に一袋入るぐらい、ね、の量分量で1000円ですね、
はい、そうなんです。これじゃあ、まあ、来月また12月第2週金曜日ですね、
はい、
はまた出店を、
はい、出店させていただきます、
はい、じゃあ12月10日の金曜日に、
はい、
瀬戸市役所の福島マルシェに来ていただくと、
はいはい、
買うことが、また福本町に事業所あるんですが、
はい、
ここでも買えるんですか？
そうですね、事前にご連絡いただければ、
予約していただければ、
はい、
はい、まあ、そんなもう売りは黒ニンニクでもどこの事業所もやっぱりこういう自主製品というか、
はい、
やっていくとまたマルシェも出店できるし、
そうですね、
ね、いろいろ考えたんですよね。
そうですね、いろいろ交流するためにね、うん、何を作ったらいいのかっていうのを考えまして、黒ニンニクになったんですけども、
ね、で、まあ、事業所に来てらっしゃる方はいろいろお仕事をされてる、
はい
はいはい、じゃあもう繰り返しになりますけど、アップルシードさん、
はい、
まあ、特定非営利活動法人 NPO 法人なんですけど、
はい、
どんなところか、じゃあちょっとご紹介を、はいはい、お願いします。
もともとは2015年、
はい、
ね、6年前の4月に、
うん、
設立総会を行いまして、
うん、
まあ、ちっちゃな総会だったんですけども、
ええ、
そこから9月にですね、同じ年のですね、
ええ、
NPO 法人として認証されまして、
うん、
登記を行いまして、
ええ、
でちょうど今6年ですね、
はい、
法人設立からちょうど6年ちょっと経ったんですけども、その翌年の2016 2016年の4月にですね、はい、就労継続支援 B 型事業所、うん、ジョブシェアードという事業所を設立しました。はい、
で最初は今福本町ですけど、はい、違う場所でしたもんね。
あ、はい、あの同じ通り沿いの箕面池町というところに最初あったんですけども、はい、今移転して少し大きくなっています、
うんね、そうなんです。あのアップルシードさんというのが、まあ、法人名で、そこの屋号 B 型の事業所はジョブシェアードさんというお名前なんですね。はい、で B 型、これまああのラジオをよく聞いてる方とか、こう障害福祉に詳しい方、関係の方は分かると思うんですけど、よく A 型 B 型って、ね、何血液型みたいによく言われるんですけど、はいはい、B 型というのは、
はい、B 型というのはあの雇用契約を結ばないタイプ の、 あの就労支援でして、うん、つまりあの最低賃金やあの雇用保険に入らずに、うん、まあ、福祉的就労をしながら、うん、能力が高まった方はあの就労を目指すというタイプの就労支援事業所です。
だから A 型は雇用契約、
そうですね、
で、はい、最低賃金が発生するんですね、はいはい、でも、まあ、あの B 型だから、B 型だとこう障害の区分が結構重めだと生活介護と言われる、ね、ところに行く人が多いんですけど、まあ絶対ではね、ないんですけど、で B 型はじゃあ B 型で通いながら、まあ、お仕事をして、
はい、
で、そこであった売り上げをこう、はい、まあ、割ってというか、
そうですね、
そんな感じで賃金が発生しているってことですね、はい、お仕事はじゃあどんなことをが多いですか？
そうですね、あの近隣の瀬戸市ならではの、 あの陶磁器を使ったです、あ、陶器を使ったですね、あの外資っていうあの、はい、部品がありまして、それにネジを仮止めする作業ですとかさせていただいたりですね、はい、あとはですね、施設外ですと、うん、保育園のトイレ清掃とかさせていただいてます。
はあ、それいいですね、
はい、
それは見つけたんですか？
あ、いえ、あの瀬戸市さんからの斡旋でですね、あのいろんな事業所にお声掛けいただきまして、
はい、
なんかあの手を挙げさせていただきまして、やらさせていただいております。
優先調達法みたいな感じですね。じゃあ障害のある方たちに、
ね、
振るみたいな、
で
もいいですね、なんか幼稚園に行くっていうこともなんかすごくいい気がします。
そうですね、
うん、今何人ぐらい、
あ、B 型の利用者さんですかね、はい、今20人くらいいらっしゃいます。
定員も20人で、
あ、そうです。
あ、いい感じで、じゃあ、
はい、
はい、
おかげさまです。
そしてグループホームもありますね。
はい、はい、これが、平成31年急に、あ、平成31年の4月ですね、あの、
はい、
最後の平成の時に、作りまして、県営住宅の2室を借りて、6人、定員男女3人ずつの6人からスタートしました。
これだから、まあ、正式には共同生活援助事業ですね。
はい、
はい、まあ、障害のある方たちがのお家みたいなイメージですよね。
はい、
で、スタートして、だから2020年ですかね、2020年1月32年、平成が33年の4月まででしたっけ、ですね、
平成は31までじゃなかったでしたっけ、
30
私もちょっと今日
そうか1年まで
ごちゃになっちゃって
ます。2020年1月ってホームページには書いてあります。あ、あ、合ってますかね。
そうですね、す
い、はい、
だから
昨年の1月ですね。で、今平成だった、平成だったら33年ってことですよね。はい、そういう計算もすぐしちゃいますけど。はい。そして、2020年1月にスタートして、また新たに追加でしたね。
あ、はい。そうですね。あの、住居の追加といいまして、あの、事業所としてではないんですけども、あの、グループホームのあの、共同生活住居というものを追加という形であの、民家をですね、一戸建てを借りて、あの 5人の定員で。
へえ。なんかこうホームページにサテライト型住居って書いてあるんですけど、
はい、それもございます、
は
い、
サテライトっていうのはどういう。
サテライトはですね、あのグループホームというとあのグループっていうふうに言っているように、あの集団で、まあ、各室個室は持ってるんですけども、あの利用者さんですね、あのグループホームの中でサテライト住居というと、あの一人暮らしを練習するグループホームの形態でして、
はい、
あのそこに一人で住んで、もし希望があれば食事を本体住居に食べに行くですとか。
なるほど。
サポートを得られるんですけども、
本当の意味でのちょっと一人暮らしに近い感じってことですね。まあその共同生活援助になるグループホームになると一人部屋はあるけども、
はい、
あのなんていうのかな、みんなまあ一緒といえば一緒ですもんね。
そうですね、
まあ、こういう形があるんですね、そして、また今回もう本当にコンスタントにね、アップルシードさんイベントセミナーやってらっしゃるんですけど、家族が知ってほっとする発達障害のことということでオンデマインドで、はい、配信するセミナーありますね、はい、私も司会をさせていただくんですけど、はい、第1弾がもう間近です。11月27の土曜日10時公開、
はい、
発達障害当事者とお金について、
はい、
で、続いてが1月30日、来年の1月30日10時公開で、こちらが親亡き後の障害者の生活について、でどちらも宮地先生こと宮田慎太郎さん、
はい、
ASD 当事者ということですので、はい、まあご自分も発達障害があって、
そうですね、自閉スペクトラム障害、
はい、そうなんですけど、もうお話聞いていて、でもすごく優しそうで、すごくこうしっかりされてる方、
はい、そうですね、穏やかでいろんな知識豊富でして、いっぱいの制度上の知識を教えてくれます。
これどんな出会いがあったんですか。
はい、三重県 の、 講演会でですね、それも発達障害に関する講演会だったんですけども、そこで知り合いまして、それ以来 の、 付き合いなんですけども、
三重県で講師をされ、
はい、その時宮田さんは講師じゃなくてですね、聞く側だったんですけども、私も聞く側でして、何年か前にゆうちょ財団で親亡き後の講演会っていうのを主催したんですけども、
はい、
それを知るきっかけになった講演会がですね、金銭課題についてですね、ありまして、その時に知り合ったんですね、
でいつかなんか話してくれたらいいなと。
そうですね、宮地先生もいつかアップルシードでやらせてくださいっていうふうに結構おっしゃってくださったので、お互いの思惑が合致したんですけども、
そうなんですよ、まあ、ファイナンシャルプランナーのこう知識もあって、
はい、
でね、なんか試験を控えてるんでしたよね。
あ、そうですね、はい、
どんな内容ですかね。
今回 の、 はい、オンデマンドの内容ですよね、はい、1回目がですね、発達障害当事者とお金についてって書いてあるんですけども、発達障害に限らず精神障害の方についても、うん、なんですけども、
うん、
当てはまると思うんですけども、障害年金ですとか働いた後にですね、障害や疾病が重くなって得られる傷病手当ですとか、
はい、
そういったものについて詳しく分かりやすく話してくれています。
意外にだから障害年金とかでも、
はい、
当てはまるんだろうけど、
はい、
知らないとか、
はい、
請求してないとか、そういう人もいますよね。
そうですね、難しいんじゃないかとかですね、いう ということで、してらっしゃらない方もいらっしゃるだと思います。
うん、だからもらえるかもらえないかわからないから、
そうですね、
まあ、ちょっとやめとこうとか、
一回申請してダメだったとかですね、そういう方もたくさんいらっしゃいますね。
よく聞くのはやっぱり精神の方とか、
はい、
割となんか難しいんですかね、この申請が。まあ、なんか例えばうちの娘とかだと、もうはっきりと障害っていうのがこう分かってて、
はい、
まあ、例えば先天的なので、
はい、
まあ、あの書類も結構大変だったんですけど、
そうですね、
結構大変ですよね、
はい、
障害者年金
経過とかですね、どういう障害を負ったとか、その後どういった生育歴をたどったとかですね、詳細に書かないといけないですよね。
そうなんですよ。
診断書も保存しておかないと。
うちの場合は、まあ、本当にずっと主治医がいるし、
はい、
もう本当にしょっちゅう病院に行ってるんですけど、
はい、
結構お友達とかでも、
はい、
元気な知的障害の子とか、はい、元気な自閉の子とか、
はい、
もう全然病院にかかってないっていう子もいるので、そうするとまたね、
そうですね、まあ、知的に障害がある方の場合は、IQ の、
うん、
工程によって大きく左右されると思いますけど、
はい、1級2級とね、
そうですね、障害年金にも1級2級と、うん、あと3級もありますよね、3級の場合厚生年金に入ってないと、もらえないですけどもね。
そうなんですね、産休もあるんですね。
産休が、はい、ありますね。
産休の人は厚生年金に入ってる人、
そうですね、が対象になりますね。
じゃあそういう、今まで、まあ、成瀬さんのところにこう、
はい、
通っている方のちょっとお手伝いをしたりとか、
はい、
そういうケースも、
そうですね、最近多いのがですね、社労士の先生ですね、はい、社会保険労務士の先生に、はい、依頼して代行してもらうっていうことが多いですね。
なるほど。そうすると、まあ、その予算はご本人からっていうことに、
はい、そうですね、まあ、弊社がたくさん依頼している方は、
うん、
成功報酬、完全成功報酬で失敗したら、いただかないっていうスタイルの方
です。そうか、もらえない場合もあるの で、
そうです、ね、
ダメですよってなる。
不支給の場合は一切いただかないっていう方です
、
ね、
すごいですね、
はい、
他にじゃあお金のことで、
はい、
なんか今までにちょっと困ったこととか聞いてみたいなみたいな、宮地先生に。
あ、そうですね、まあ、これはもう完全アウトかもしれないです。アウトっていうか言い方が悪いかもしれないですけど、まあ、国保にですね、そもそも保険を滞納していて払ってないという場合は、
うん、
その障害年金の対象にではなくなってしまうので、そういう意味でも自分がいつか障害を負うかもしれないっていう、
うん、
いう方は今のうちに滞納せずに、
うん、
国保ですね、入金しておくと後々助かることが多いんじゃないかなと思います。
あ、そうですね、
な
んかやっぱり病気に全くならないと、
はい、
こう健康保険ってなんか払わなくてもいいんじゃないかなって思う、ね、そんな気になっちゃうかもしれませんけど、
はいはい、
やっぱり良くないですからね。
そうですよね、むしろまあ、生活が荒れちゃったりですね、その症状のせいかもしれないですけども、
うん、
それで払ってないっていうことが後々響いちゃうってことも、うん、方もいらっしゃるので、
うん、
ちょっとその辺宮田先生にもっと詳しく聞きたいなと思うんですけど、
はい、そうですね。で、宮田先生がまた京都の方で広島出身なんですけど、
はい、
学童支援でも働いてらっしゃった。
あ、そうです ね、 ね、4年間働いてたみたいです ね、
ね、はい、だから、まあ、コミュニケーションが苦手だったり対人が苦手だったりっていうことがこう多いかと、はい、アスペでしたっけ、
宮地先生。あ、そうですね、もともと当時、
ね、
アスペルガー症候群と言われてた障害ですね、
うん、でもなんか、まあ、うん、そんなところでこう対人を学んでいったっていう。
そうです ね、 そうですね、ASD の方は話が一方的になりがちだったり、
うん、
人の気持ちを、考慮に入れずに話し、続けちゃったりっていうことが多いんですけども、とてもその辺をよく認識されて踏まえてお話しされていらっしゃると思います、
それやっぱり経験が自分をこう作ってきたって感じですか ね、で当事者として行ってきた発達障害支援の講演経験がある、まあ、やっぱり当事者として行ってきたっていうところは強いですね。
そうですね、私も収録の内容を聞きながらと、録画してたんですけども、いわゆる専門家と言われる人たちが制度上これはもうダメですねってバッサリ切ってしまうようなところも、なんとか拾い上げて制度に結びつけられないかっていう、そういう熱意が感じられます
ね。本当ですね。で、1月30日の方は親亡き後の障害者の生活について、これも本当に話題になりますね。
はい、
やっぱり事業所にいらっしゃる方も結構切実じゃないですか。
そうですね、もう親御さんも高齢の方も多いですので、
だから、亡くなった後に、そのお金の管理もそうですけど、
はい、
成年後見を、どのぐらいでつけるかとか、
そうですね、
つけずに、管理していくかとか、それを、ある程度の年齢になったら考えた方がいいのかなっていう気もしますよね。
そうですね、
そんなお話を、してくださる予定で、でこれオンデマンドなので、もう実は1本目は収録が終わって、でこれからちょっと編集をしてという感じなんですけども、チケットが1枚1000円で視聴チケットを購入ですね、でプレゼントがあるんですよね。
重要な資料と書いてありますけども、その動画ですね、配信する動画に必要な、資料も、ご用意させていただいております。
宮地先生こと宮田慎太郎先生の、宮田慎太郎さんの、このセミナー申し込んでいただくと、公開セミナー特典として、まず11月27の方は就労と発達障害もしもを考える、そして1月30日の方は親亡き後と発達障害今すべきことという、購入者特典で重要資料がプレゼントしていただけるということですね。だいたい何分ぐらいになりそうですかね。
そうですね、1時間半ぐらいになりそうです。
はい、ぜひですね、1時間半ぐらい、オンデマンドなので、購入していただくと、ちょっと30分見て、ちょっと休憩して、また別日に、
見たい時に自分の都合で見えるっていう、
いつぐらいまで見れるんですかね。
11月27日公開の動画は1月19日まで、
結構長く見
えますね、購入可能でして、29日まで見えたと思いますけども、また詳細は
でも長いこと割と、
そうですね、
見れるということですね。で1月30日の方はじゃあもっとだいぶ後まで、
そうですね、約2ヶ月間配信予定です、
ということで、チケット料金1000円なので、どちらも1000円という感じですか。ぜひよかったら、Apple Seed で検索していただけると大丈夫ですか。
そうですね、 NPO をつけると、NPO 法人 Apple Seed をつけるとですね、検索させていただくと、法人の、ウェブが検索できると思いますので、そこから講演の、ところに入っていただくと、購入方法ですとか書いてありますので、
NPO 法人アップルのところにこう 中黒というか、
そうですね、中ポツの
中ポツがあるので、はい、シードで、ぜひよろしくお願いします。で、NPO 法人デジタルライフサポーターズネット の、 あの友継さんと大岡さんとこの間も打ち合わせをさせていただきましたけども、はい、ご協力で、
はい
はい
ですね、
まあそうですね、オンデマンド配信なので、
はい、
このあたりの編集などもしてくださるということですか。
はい、そうです、
はい、ということでぜひ、宮地先生こと宮田慎太郎先生の、ご縁、凹凸があっても、まあ、凸凹があってもという方ですかね、はい、大丈夫、一緒に考えましょう。はい、もう本当にあのコンスタントにやられてるっていうのがすごいですね、成瀬さん。
あ、いえいえ、あの年に1回で決めてますので、
もう絶対やろうと。
はい、そうですね、
ね、
去年はできなかったんですけど、
はい、でも本当はあの生でリアルに集まってもらってっていうことがいいんですが、
はい、
なかなかね、考えてオンデマンドでということですね、
今年度から配信を取り入れました。
はい、ぜひですね、 NPO 法人アップルシートで検索してください。私もあの、まあ、司会というとちょっと大げさですけど、まあ、ナビゲーターみたいな感じでちょっとだけ、はい、出させていただきます。でチラシはまたラジオサンキューの、 あの棚のところにもありますし、ホームページ見ていただけると詳細がわかるのでぜひご覧ください。まあ、でもいろんな方に見ていただきたいですね。
そうですね、はい、あの思わぬヒントが転がっているかもしれませんし、はい、
だから当事者とか当事者ご家族だけじゃなくって、
はい、
まあ、支援者の方とか、
はい、そうですね、
うん、ちょっと関わるかもっていう方にはね、はい、見ていただけるといいかなと。まあ、本当にあの宮田さんの本当に物腰の柔らかな、
はい、
口調と、あの発達障害って何っていうそのあたりもすごく分かりますよね。
そうですね、はい、
うん、そう思いました。あのお金のことだけじゃなくって、うん、あの発達障害の特性を知るという意味でもとても勉強になるかなと思いますのでぜひご覧ください。ねえ、まあどうですか今の福祉は。
あ、そうですか、今の福祉ですか、
はい、
ちょっとテーマが大きくて一口で言えないんですけども
、
あの日々頑張らせていただこうと思っております、
でもまあみんなでつながり合って、はい、こういうのをどんどん発信することが、
はい、
やっぱり理解につながるかなっていう気も
そうですね、はい、
しますよね、はい、はい、じゃあぜひ、呼びかけというか成瀬さんから、はい、皆さんへメッセージを。
はい、11月27日から約2ヶ月間と1月30日から約2ヶ月間の公開ですけれども、家族が知ってほっとする発達障害のことをよろしくお願いいたします。
はい、まあ、お金のことだけじゃなくていろいろとね、まあ、知ることができるかなというふうに思いますので、詳細は NPO 法人アップルシードの、ホームページをご覧ください。はい、じゃあちょっと私も楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ともみとともに今日のゲストは NPO 法人アップルシードの代表理事成瀬健さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。